皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は7月の5日、水曜日ですね。もうあっという間に7月に入ってしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。日本の方はどうなんでしょう。梅雨は上がったんでしょうか。ちょっと天気予報を見てるとまだまだ雨が続いたり、場所によっては、雷が鳴ってたりというような感じですが、ただ気温はもう高いみたいですね。29度、28度で、沖縄だと36度とか34度とか、そんな風になってる感じですね。ロサンゼルスは相変わらずカラッといい天気なんですが、今週のポッドキャストは、まずお知らせからいきたいと思います。もうちょうど1ヶ月後ですね。来月8月3日木曜日にリビングアメリカのダンス留学説明会を東京渋谷で行います。時間なんですが、午後の6時から7時までの1時間で説明会を行って、7時から8時までの1時間で質疑応答をやろうと思ってます。で、ダンス留学の説明会なので、ダンススタジオのことをしっかりお話ししようと思うんですけれども、先週ですね、ハリウッドにあるダンススタジオ2つ、視察に行ってきました。エッジと IDA なんですが、スタッフさんとですね、がっつりミーティングをしてきました。でもですね、スタッフさん顔を覚えていただいてて、また来たのみたいな感じで言われるんですが、スタジオではですね、先生の確認ですね、今どんな先生が人気があるかというのと、どんどん新しいレッスンが入ってたりと、あと新しい先生が入れ替わってたりとするので、今人気のある先生、今流行ってるレッスン、どんなジャンルなのかっていうのを、確認してきましたので、説明会の方ではそこら辺も詳しくお話ししていきたいと思います。で、あとですね、ノースハリウッドにあるんですけれども、ダンススタジオはミレニアムとデビーとムーブメントライフスタイルですね、は今週行ってスタッフさんとミーティングをしてこようというふうに思っています。で、説明会なんですが、まだまだお席がありますので、もし興味があるようであれば、お気軽にお問い合わせください。説明会の詳細はですね、ダンス留学説明会リビングアメリカ2017というふうに検索していただければ、詳細が出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、以上がお知らせとなります。で、僕の近況なんですが、アメリカは今日までですね、今日は7月4日なんですが、今日が独立記念日で、土曜日から今日まで4連休でした。なので7月1日、2日、3日、4日ですね、土日、月火、今日火曜日なんですけれども、火曜日まで連休というふうになっていました。で、留学ではですね、もう思いっきり留学シーズンに入っていますので、そう、7月からですね、もうバタバタバタと忙しくて、僕は来月説明会もありますので、それの準備ですねに追われてバタバタしているんですが、まあ仕事でありがたいことにバタバタバタバタとだけしていると、家族の方ですね、奥さんの方にちょっと怒られることはないですね、ただちょっと家族サービスもしなさいよというふうになってしまうので、そうなる前にですね、まあちょうど連休だったので、2泊3日の旅行に行ってきました。正直ですね、そんなもう、独立記念日とアメリカ上げての休日なので、そういう時に出かけるとどこ行っても混んでますし、どこ行っても高いですし、なんですが、まあ、そういう時にきちっとどこかに連れてくというか、家族サービスをしておくと、まあちょっと言い方あれですけど、ポイントも高いので、まあいろいろ調べて、でビッグベアっていうですね、ロサンゼルスから東に2時間ぐらい行ったとこに、ビッグベアという、まあ、山ですね、避暑地があるんですけれども、そこに行ってきたんですね。でそこに行って、まあ、家族子供たちも連れて、まあ、ハイキングしたりだとか、ボート乗ったりだとか、馬車に乗ったりと、まあ、いろいろ やったんですが、その今回泊まった先をですね、ホテルではなくて民泊にしたんですね。でどうやって探したかというと、Airbnb というサイトを使って探したんですけれども、これ知ってる人は知ってると思うんです。日本でももうかなり、流行ってると思うんですが、ロサンゼルスではもう僕何回もポッドキャスト言ってますけど、Uber ですね、アプリで車が迎えに来て、連れてってくれるとっても便利なアプリがあるんですが、それと並ぶぐらい、流行ってる、まあ、アプリですかね、まあ、会社、Airbnb ですけれども、まあ、民泊できるんですね。なのでいろいろ選べるんですけれども、その人のお家の個室、お部屋だけを借りるか、その人のお部屋の、まあ、一般人ですよね、ホテルではなくて、その貸し出しをしている人のお部屋をシェアで借りるか、もしくはそのもう丸ごと、滞在先を貸し切るかっていうふうにチョイスができて、まあ、その民泊なので普通のお家がいろいろこう出しているので、すごくこう滞在先の幅が広がるというか、ホテルだと、まあ、大体地域が決まっているので、まあ、ホテル街って言い方するんですかね、まあ、そういった地域に滞在なんですけど、一軒家とかその普通の人のところに泊まるので、すごく滞在先のチョイスもあるし、まあ、自分たちによってもまるまる貸し切りにしたり、その人の個室を借りたり、もうルームシェアでいいからっていう風に値段も選べたり、すごく便利なんですね。ただ僕は結構ビビリなので、もうホテルだと間違いないじゃないですか、泊まるところなので。でこういうまあ、新しい会社がやっているそういう人のうちに泊まるというのはいかがなものかと思って、ずっと知ってたんですけど、様子見、ずっと様子見ですね、どんな会社だろう、どんなところがあるんだろうってサイトを開いてこう見てみたりだとか、実際に使ったことはなかったんです。ただ今回、まあ、そのホテルがですね、高かったんですね。ちょっといいとこになると一泊本当に1000ドルぐらいですね、一泊で、まあ、約10万円くらいですね。まあその時期が悪かったと思うんですけど、そんなの泊まれないと思って、その Airbnb を見たら、いくらでしたっけね、僕らが泊まったところが一泊150か200ぐらいだったはずですね。だからまあ2万円強ですね。でまあその家族4人で泊まって、で、うちはもうその一軒家丸々貸し切りという条件で探して、リビングが一つでお部屋が三つあって、お風呂、バスルームですがね、が二つ、あとオープンキッチンがあって、一泊、確かそうですね、200ドル、まあ2万円ぐらいだったと思うんですけれども、まあその広い、まあ、実際泊まってみて広かったですし、まあ、泊まる前も分かんなかったんですけれども、できる限りのその写真があったり、まあ、情報から判断できるので、思い切って予約してみたんですね。で、今言った通り実際行ってみたんですが、すごく広くてすごく快適に泊まれました。で、うちはですね、こうちっちゃい子供が2人いるので、ホテルの1つの部屋でベッドが2つある部屋に泊まることが多いんですけれども、片方が泣いて片方が起きてっていうですね、奥さんが子供を寝かすのがすごく大変なんですね。ただホテルで2部屋ってなると、それこそお金高いじゃないですか。なのでまあそういう、まあ、僕に関して言えば、そうやって一軒家をすごく安くで泊まれるというのは魅力で、えいやって思い切って使ってみたんですが、まあ、結果すごく快適に泊まれましたね。でチェックインとかもですね、メールが送られてくるんですね。でどういうふうにチェックインしてくださいっていうのが書いてあって、行った玄関先に、なんかこう暗証番号付きの箱があって、その暗証番号を合わせるとパカッて箱が開いて、そこにキーが付いてると。でそこでチェックインをして、チェックインっていうか、まあ、鍵取って中に入って、でチェックアウトするときはまた鍵を戻すというですね、すごくシンプルに、ただまあその綺麗に使わないと後から何ですか、追加料金というか、そういうの取られたりはすると思うんですが、まあまあ基本的に日本人は、綺麗に使うので、まあ、そこら辺は問題ないと思うんですけれども、すごく快適に過ごせました。で日本でもすごく流行ってますね、特に東京とかは。 あるので、もう日本に、僕その説明会で日本に帰りますが、ホテルは取ったんですけれども、ちょっと今もう一回 Airbnb を見てみようかなって思ってるところですね。すごく快適に過ごせたので、なので、まあ、もうアメリカは本拠地なので、もし、留学してどっか旅行に行きたいと言った時に、ホテルですねを検索するのはもちろんなんですけれども、Airbnb でお部屋を見てみるのもちょっと面白いかなというふうに思いました。はい、以上が僕の近況になります。で、気温ですね、ロサンゼルスもニューヨークもどっちもとても、いい天気ですね。もう本当に夏という感じになってきました。でもニューヨークの方がちょっと暑いぐらいなんですけれども、ニューヨークは最高気温が30度で、最低気温でも20度ぐらいありますね。で、ロサンゼルスもの方も、最高気温が30度で、最低気温は、18度17度ぐらいですかね、となっています。とても、過ごしやすいというか、夏と気持ちのいい季節になってきました。はい、それではですね、今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、留学が終わった後にお休みがもらえるグレースピリオドって何というタイトルになっています。で、お休みなんですけれども、まずアメリカにですね、留学をすると、まあ、プログラムが終われば、帰国となります。ただ、まあ、エスタの場合ですね、最高3ヶ月間まではアメリカに滞在できるので、例えば留学期間が1ヶ月プログラムが終了しても、その後、もう2ヶ月ですね、最長3ヶ月まで延長することができます。で、それに対してビザですね、ビザの場合は3ヶ月以上の留学の場合、ビザを申請して留学するんですけれども、このビザの場合ですね、プログラムが終わった後にお休みがもらえるんですね。お休みがもらえるんですが、今回はそのお休みについてお話ししたいと思います。で、ビザを申請して留学すると、まあ、学校に行くんですけれども、その学校が終わった後に60日間お休みがもらえる可能性があります。で、この60日間のお休みのことをグレースピリオドというふうに言うんですが、まあ、ビザですね、学生ビザを取得してアメリカに留学すると。で、学生ビザなので学校に通うんですけれども、まあ、それが語学学校であったり、あとカレッジですね、あと大学、などの、まあ、教育機関から発行された I-20 を持っている方が、まあ、そのプログラムを終了した場合、アメリカ内ですね、国外に行っちゃダメです。アメリカ内で60日間の、まあ、お休み、滞在期間がもらえるというものですね。で、これをグレースピリオドと言うんですが、まあ、その60日間で、帰国の準備をしてくださいと、いうことですね。まあ、例えば留学期間が1年間だとすると、やっぱりしっかり生活となりますので、生活用品も増えて、それこそ車を持っていたりだとかいうこともあったりして、まあ、帰国の準備が大変ですよね。滞在先を引き払ったりだとか、まあ、それで一応60日間と、いうことに、まあ、そういう期間があるんですけれども、これはですね、60日間基本的に自由に、生活することができます。必ずそのプログラム中は語学学校、学校、カレッジ、まあ、大学でも絶対に通わなくてはいけないので、その出席率を下げて旅行に行ったりというようなことはできないんですね。そうすると I-20 がなくなってアメリカに滞在することができなくなってしまう。滞在していると不法滞在になってしまうんですけれども、このちゃんとプログラムが終了してもらえる、その後にもらえるグレースピリオドの60日間であれば何をしてもいいと。働くことはできないですね。働くこと以外であれば何をしてもいい、どこに行ってもいいということなので、まあ、例えばじゃあ1年間の留学が終わりましたと、じゃあ60日間を利用して、旅行するということですね。まあ、30日間でもいいですし、まあ、1週間でもいいですけれども、それから、日本に帰ろうということができます。で、この グレースピリオド、もらえる人なんですが、I-20 を、持っている留学生で、そのプログラムを終了することが条件です。で、そのプログラムを終了することということなんですが、例えばそのプログラムの期間であったり、そのプログラムの終了する条件だったりが、学校によって規定が違うので、これはですね、必ず、授業が、学校が、プログラムですね、学校が終了するときにですね、まあ、終了する前ですね、に、学校スタッフに確認することが必要となります。で、もともとそのこの I-20 ですね、一体何かというと、まあ、ビザを取って留学するときに、そのビザですね、どこからビザのサポートを受けるのかというので、まあ、学校が発行する在学証明、在籍証明ですかね、この留学生はうちで確かに勉強しますという、まあ、受け入れ証明ですかね、を I-20 というんですが、それを留学生に発行します。で、それが発行されたら日本で、ビザの申請をして、ビザを取得して、 I-20 とビザを持って、アメリカに留学するんですが、その I-20、必ず留学中には必要なんですけれども、その I-20 を、保持するですね、持っとくためには、その学校が定める、まあ、成績だったり、あと出席ですね、出席率を、クリアしていることが条件となります。なので、もし万が一学校を中退した場合ですね、あと、まあ、規定をクリアできなかった場合は、まあ、日本に帰国したりという必要があるんですけれども、そのグレースピリオドもですね、期間が短くなったり、もしくはもらえない場合があります。なので、まあ、これはもう先ほども言いましたけれども、グレースピリオドを利用する場合は必ず学校スタッフに確認することが必要となります。で、まあ、無事全部確認が終わって、プログラムも終わって、じゃあグレースピリオドがもらえるという場合はですね、旅行したり、まあ、時間を自由に使ったりすることができるんですが、これは米国内で、まあ、何ですか、有効というか、60日間滞在できるので、まあ、他の州に行くことは問題ありません。例えばロサンゼルスに留学してて、ハワイに行くだとか、ニューヨークに行くだとか、ラスベガスに行くだとかいうことは問題ありませんが、アメリカ国外に出るのはダメです。もう出たら、日本に帰らなきゃいけないですね。またアメリカに入ってくるときは、今度はエスタを申請するか、また再度ビザを取って申請するかということなんですが、そのグレースピリオド60日間と決まってます。なので、もしその丸々60日間使ってアメリカに滞在した場合ですね、これは問題ないんですが、もしその後出国できなかった場合ですね、何かしらの理由で出国できない、例えば台風でもいいですし、飛行機が何かしらの理由で、まあ、まずないと思いますけど、3日間飛ばなかったとか、いう場合ですね、は不法滞在となりますので、旅行に出かける際は、ある程度余裕を持ったプランを立てとくのがおすすめというふうになります。はい、今回のポッドキャストは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。で、最後にお知らせなんですが、リビングアメリカでは、メールで、留学のお問い合わせを行っていますが、その他にも、スカイプもしくはカウンセリングでのご相談もお受けしています。まずカウンセリングの方なんですが、東京渋谷のオフィスで日本のスタッフがカウンセリングに対応しています。で、この日本のスタッフなんですけれども、スタッフ自身もですね、ダンス留学の経験者となっていますので、まあ、リビングアメリカのプログラムのことはもちろんなんですが、もっと現地のことですね、レッスンのこと、スタジオの雰囲気のこと、あとそれからスタジオの周りの治安のことであったり、すごく細かいことまで、お答えできます。で、お答えできますし、まあ、スタッフ自身が留学生なので、留学前に一体どういうことが不安になるかというのもよく分かっています。なので、カウンセリングではそういうところを細かくお話しすることができます。プラスですね、もうがっちりプランが決まって、こうなんだという方だけではなくて、 とりあえず留学してみたいんだけども、ダンス留学ってどんなものなんだろうとちょっと興味があるなという方でも全然問題なく対応していますので、お気軽にお問い合わせください。でカウンセリングの方はですね、リビングアメリカカウンセリングと検索していただければ詳細が出てきます。でスカイプの方なんですが、スカイプは、僕の方が、担当しています。で、やっぱりこうメールだけではなくて実際に喋って、お話しして、そっちの方が安心だとよくわかるという方も、たくさんいらっしゃいますので、その場合は、スカイプで留学相談をしているんですが、ロサンゼルス、僕ロサンゼルスに住んでいますが、ロサンゼルスと日本の時差がありますので、予約制とさせていただいています。ですので、もし、スカイプご希望の場合は、スケジュールを調整しますので、こちらもお気軽にお問い合わせください。でスカイプの方は、リビングアメリカ、スカイプ相談というふうに検索していただければ、詳細が出てきますので、そちらの方からご確認ください。はい、今日は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。